慈悲。著者、岡本かの子。翻訳者、大石佳代。一口に慈悲深い人といえば、誰にでも物をやる人。誰の言うことをもすぐ聞き入れてやる人。何事も他人のために辞せない人。こう決めてしまうのが普通でしょう。それはそうに違いないでしょう。それが慈悲深い人の他人に対する原則ですから。しかし原則というのは結局原則であります。物事がすべて原則通り単純に言って済むのなら、世の中は案外優しいものです。お医者でも原則通りですべて病人が都合よく処理できるなら、どのお医者でもみんな病理学研究室に閉じこもっていれば世話はありません。何も面倒な臨床学など習って、実地研究の何年間など費やす必要はないわけです。ところが、その必要がある。ありますとも。そこが臨機応変。仏教のいわゆる自、諸、意に適する方法において原則を実地に応用しなければなりません。本当の慈悲とは、ここに本当に物を与えるに適当な事情を持つ人がある。その時、その人に適当なほどの物を与える。それが本当の慈悲であります。ここに一人の怠け者があって、それが口を上手にしてすがってきたとする。その口上手に上せられ物をやったとする。それは慈悲に似て非なるものであります。おだてに乗ったうかつ者の愚かな所業です。そんな時、物をやる代わりに、その怠け者のお上手者の方に平手の一つも見舞ってやる。戒めになり八分罪になるかもしれません。その方が本当の慈悲です。人の言うことを聞けばよいと言って人を甘やかすばかりが慈悲ではありません。お砂糖ばかりで煮たお料理はかえってまずい。ひとつまみの塩を入れてたちまち味の調和が取れるではありませんか。時には慈しみの中に味ひとつまみの小言も入れなくては完全な慈悲とはならないでしょう。愛情ばかりで知恵の判断の伴わない慈悲は、往々にしてまた利己主義の慈悲になります。せっかく自分は善良な慈悲心でしているつもりのことが利己主義の慈悲心になっては残念です。トルストイの作品にあった例だと思います。何の職業をしている人だったか忘れましたが、とにかく慈悲を心がけて暮らしているある男がありました。ある冬の夜、非常に天候が荒れ、あるいは雪の夜だったかもしれません。慈悲深い男は、野外の寒さを思いやりながら、室内のストーブの火に暖をとり、椅子にふかふかと身を埋めて、静かに読書しておりました。と、野外の吹雪の中に、一人のバイオリン弾きの牢屋の乞食が立ち、やがてそれは寒さのために縮んで主人の部屋のガラス扉に張り付くように体を寄せました。主人はもとより慈悲の心で生きている人です。しばらくバイオリン弾きの乞食姿を哀れと思って見ておりましたが、やがて意を決してガラス扉を開けました。主人はそしてひたすら恐縮するバイオリン弾きを室内へ生じ、温かい食べ物を与え、ストーブの火をどんどん焚き足して長時間吹雪の中にさすらって凍えてきた乞食の牢屋の体を温めてやりました。翌日、その翌日となり、雪は晴れ、道も良くなりました。バイオリン弾きの牢屋はしきりに主人の邸内から辞して、またさすらいの旅に出ようとしました。 しかし、主人は聞き入れませんでした。いつまでも自分の邸内にとどめて、かわいそうな乞食音楽師を安楽に暮らさせようと心がけました。それにもかかわらず、牢屋のバイオリン弾きはしきりに自供したがる。すると、なおさら主人は引き止める。ほとんど強制的に引き止める。ある夜、主人はバイオリン弾きの牢屋が突然無断で邸内から抜け出し、どことも知らず逃げ寄せたのを知りました。ああ、彼はやっぱり空飛ぶ鳥であったか。こう気がついたのは主人であったか、読者たる私であったか忘れましたが、とにかく利己主義な慈悲の霊障にこの話は役立つものです。すなわち、主人はバイオリン弾きの本質を達観し得なかった。彼の放浪的な運命を作った性格を見通さなかった。彼の生き方は、どんな雨季寒難をしても、野に、山に、町に、部落にさすらって歩くのが、その性質に合う生き方なのでした。そういうものには、そうさせておくのがいいのです。彼の幸福は、決して男位褒職して、富家に飼われ養われている生活の中には感じられなかったのです。彼は主人に引き止められているうちに、どんなに窮屈であり、旅が、さすらいが恋しかったか知れないのです。彼は主人の行為がむしろ迷惑だったでしょう。主人の慈悲は彼にとってむしろなくもがなの邪魔だったでしょう。それにもかかわらず、主人は自分が慈悲を行っていることに満足を感じていたでしょう。自分の志を立てることばかり考えていた主人は、それがために相手がどんな不自由や迷惑を感じているかに気がつかなかったのです。つまり、自己満足、利己主義の慈悲とはこういうことなのです。ありがた迷惑の行為についてもう一つ言えば、某外国に160歳近い長寿者がありました。皇室ではそれを読みせられ、召し上げられて褒衣美食でもてなしました。長寿者はたちまち死にました。粗食ゆえに長寿していた命が美食にあってたちまち破損してしまったのだそうです。要するに、本当の慈悲とは、相手の立場や本質を考え、自分の自然的感情本位でない施しにおいて、本然の達成が遂げられるのです。